聖書をお読みします。はじめに旧約聖書の詩編37編3節から6節を読みます。旧約聖書の868ページになります。詩編37編3節から6節。主に信頼し善を行え、この地に住み着き信仰を糧とせよ。主に自らを委ねよ。主はあなたの心の願いを叶えてくださる。あなたの道を主に任せよ。信頼せよ。主は計らい、あなたの正しさを光のように、あなたのための裁きを真昼の光のように輝かせてくださる。もう一箇所、新約聖書のマルコによる福音書11章20節から26節を読みます。新約聖書の84ページになります。マルコによる福音書11章20節から26節まで。翌朝早く一行は通りがかりにあのイチジクの木が根元から枯れているのを見た。そこでペトロは思い出してイエスに言った。先生、ご覧ください。あなたが呪われたイチジクの木が枯れています。そこでイエスは言われた。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならば、その通りになる。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい。そうすればその通りになる。また立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。祈祷を捧げます。主なる御神様、三位一体説の歩みを日々守り導き支えてくださっておりますことを心から感謝申し上げます。私たちの信仰をいよいよ強めてください。私たちの耳には日々多くのニュースが入ってまいります。嬉しくなる、楽しくなるニュースもありますけれども、ほとんどのニュースが暗いニュースです。私たちの国がこれからどうなるのか、世界がどうなるのか、そのようなことを考えざるを得ないニュースがあまりにも多すぎます。こうした社会の状況の中で、私たちが何事をも恐れず、しっかりと聖書に立って、自らの考えや行いを進めることができるように導いてください。教会をこの社会の中で大きな証人としてお立てくださいますように、私たちが主なるあなたから使わされた一人一人として、良き証を多くの人々になすことができるように、 力をください。教会の歩みの上に、私たち信仰者の歩みの上に、豊かな御霊を注いでください。教会学校では今日は父の日を守りました。一つの家庭にそれぞれの役割があって、一つの家庭が大きな働きをすることができるように、私たちの群れもまた一人一人に役割が与えられています。与えられたこの技を誠実にあなたの御前に続けていくことができるように、私たち一人一人を用いてください。私たちの群れには高齢の方が多くおられます。体がご不自由になって外出することもできない方々もおられます。どうぞそのような方々の信仰をあなたが守り支え導いてください。また主にある交わりを私たちと豊かに結ばさせてください。一切があなたの御前の中にあります。このことを固く信じます。イエス・キリストの御名によって御前に祈ります。アーメン。枯れたイチジクの木の教えと題しまして御言葉の取り次ぎをさせていただきます。エルサレム入場後の記事です。で、今日のテキストの込み出しには枯れたイチジクの木の教訓とありまして、同じ章のこの12節から14節にもイチジクの木を呪うという込み出しがついています。で、イチジクの木というものが出てくることが、ちょっと面白いなと思いますけれども、イチジクの木を呪うなんて言われると、一体木を呪うとは何だろうかというふうに私たちは、思ってしまいます。まあ、とにかくイチジクの木をめぐってイエス様が弟子たちに何かを伝えたかったようなのです。12節の冒頭には翌日と書いてありまして、そして今日のテキストの20節の冒頭には翌朝早くと書いてありますから、イエス様とご一行がエルサレムに入場して、2日が経って3日目になったということがこの記事でわかります。呪われた出来事、イチジクの木が呪われる出来事がエルサレム入場後2日目にあったことであって、今日学ぶ出来事がエルサレム入場後3日目のことであるということがわかります。21節でペトロははっきりと、先生ご覧ください、あなたが呪われたイチジクの木が枯れていますと言っていますから、この2つのイチジクの木をめぐる話がこの2日にわたって続いているということがそこから見えてきます。で、ペトロの言葉を受けましてイエス様はこう言われました。神を信じなさい。はっきり言っておく。誰でもこの山に向かい立ち上がって海に飛び込めと言い、少しも疑わず自分の言う通りになると信じるならばその通りになる。まあ、イエス様はすごいことを言われるなとやっぱり思います。なぜイチジクの木が枯れたのでしょうか。 まあ、イエス様が呪われたということがあるわけですから、それで枯れたということなんですけども、植物に詳しい人であるならば、そのイチジクの木が科学的変化をどういうふうに起こしたのかとか、このいろいろ多分探ってみるだろうと思います。まあ、私はそのあたりのことは素人でさっぱり分かりませんので、それはしませんでしたけれども、イエス様がわざわざ2日にわたってこのイチジクの木にこだわっておられるんですから、そのこだわりの中にきっと真理はあるに違いないと思うんです。で、2日目のことにちょっと注意してみようかと思います。で、14節でイエス様はこう言われています。今から後、いつまでもお前から実を食べるものがないように。で、これはイエス様がお腹が減ってきて、向こうにイチジクの木が見えたので、もしかしたらおいしい実がなっているかもしれないと思ったところから始まっていることですよ。お前から実を食べるものがないように。で、翌日にはそれを裏付けるように、そのイチジクの木は枯れていたわけです。で、私たちが確認できる現象としては、イチジクの木が枯れたという、ただそのことだけですね。でも、その現象に絡みつくように、このイエス様の言葉がいろいろ絡みついているわけですから、この出来事の背後にイエス様の神様に対する信頼とか、あるいはそれに応答される神様の深い配慮とか、そういうものがあるんではないかと思えます。イエス様はご自分の口から発せられる言葉に神様への深い信頼を込められておりました。そうして、その言葉に神様がどのように答えてくださるか、つまり神様の力がどのように働くかを明らかにされたと思うんです。イエス様というお方は、あらかじめ何かこの紋切り型の答えのようなものを用意していて、新しく起こった出来事に対処するためにそれを場面に応じてですね、使うという、そういうことはなさらないんですね。実際の場面に応じて新しく出来事が起こるならばですね、その時に神様の真理を自由に示されるお方なのです。で、何か物事が引き起こされるためにはきっかけが必要ですけれども、その木をイエス様は的確につかまれるお方だと言ってよいと思います。私たちには容易にわからない物事の正規に関わる微妙な機微を、神様への全く信頼を土台にして、イエス様は確実に掴まれるのです。そうしたことを背景にして、イエス様は神を信じなさいというふうに言われます。神を信じなさいと訳された言葉、まあ、ギリシャ語が原文ですけれども、まあ、これは英語で言うならば Have the faith of God. Have the faith of God. つまり神への信頼信仰を持てっていう、そういう言い回しです。つまり信仰とは、イエス様のように心の底から神様の存在に信頼する、そういうことになります。で、このことから 信仰を表すギリシャ語のピスティスという言葉には、真実と信頼という2つの意味が同時に含まれていることが確認できます。辞書でもそのことは確認できます。で、この信仰のあるところに神様の力が働くんです。言うなれば、神様の力というのは、一本の木であろうと、大きな山であろうと、何でも支配されるんです。だからイエス様は、先ほど触れましたように、23節で、誰でもこの山に向かい、立ち上がって海に飛び込め、と言い、少しも疑わず、自分の言う通りになると信じるなら、その通りになると言われました。心で疑わずに信じるならば、その通りになると断言されているんです。で、このことは、終末の神の国の完成の様子をイメージしてみると、少し理解しやすいかもしれません。で、私のイメージですけれども、この最後の審判の時には、イエス様は神の子として、この創造主である神様と一緒に働かれて、それこそ山を動かしたり、海を沈めたりしながら、神の国を完成されるのではないかな、と思うんですね。私はそんなふうにイメージしてみました。で、もっとも私たちの現実の生活の中では本当に山を動かしたりする必要なんていうのはほとんどないわけです。だからもちろんこういう物言いというのはイエス様の特有のこの誇張した表現であるとは思います。ですから山という言葉で表現されているのはいわゆるこの山岳地帯、山々が連なっている山岳地帯の山だけではないと思います。私たちの信仰生活を邪魔する山がたくさん実はあるんですね。人間には悩みの山があります。心配の山もあります。仕事の山もあります。対人関係の山もあります。で、数を上げてくれば、そういう山が私たちの周りにはたくさんそびえている。私たちはこういう山に日々突き当たっているわけです。だからこそ、イエス様の言われた神様への信頼ということが重要になってきます。で、山を障害とみなす比喩というのは、新約聖書だけではなくて旧約にもあるんですね。で、調べてみましたら、例えばゼカリア書の4章7節、これは旧約の一番終わりの方にある書物ですけれども、このゼカリア書の4章7節にはこういうふうに書いてあります。大いなる山よ、お前は何者か。ゼルバベルの前では平らにされる。彼が親石を取り出せば、見事見事と叫びが上がる。で、これはゼカリアという預言者が見た幻ですよ。ゼルバベルという名前が出てきますけれども、この人物は、伝説によりますと、ダビデの血筋に連なるものらしいと。ある時、祭司のイエシュアと共に、バビロン捕囚からエルサレムに帰還したその帰還第一次のグループに入っていたメンバーだというふうに言われています。ですから、エルサレムに帰ってきてから、エルサレム神殿の再建をするその 技の指導に当たった人物であろうとも見られています。まあ、もっともこのバビロンからの帰還の歴史をですね、このエズラ書とかネヒミヤ書というネヒミヤ記という書物からこの正確にたどっていくことは旧約聖書の学者によると難しいというんですね。実際その記述がいろいろ混乱しちゃってまして、事実に反することがたくさん入っちゃっているので正確には取り出しにくいということらしいのです。で、山に関してはですね、ラビ文学も関係していますね。ラビ文学というものがありますけれども、そこではその解釈上の困難を取り除くことができるラビは、あの人は山を映すものだというふうに言われたんだそうです。もう20年以上前になりますかね、当時まだ社会党という政党がありまして、その党首をされていた土井孝子さん、この方は教団の教会員です。同志社教会の教会員ですけれども、この土井孝子さんが選挙を前に山は動くって言われたんですね。で、その時には結構その女性の候補者がたくさん立候補しまして、その方々が選挙で当選したんです。で、実際山は動いたので土井さんの言葉が注目されました。この新聞なんかでも山は動くっていう言葉が見出しが踊ったんですよ。で、土井さんは、同志社教会のメンバーですから、彼女が聖書を脳裏に浮かべながら多分そういうことを出したというのは多分確かだろうと思いますね。で、ペトロたち弟子たちは、神様を信じきるならば神様はその信仰に応えてくださって、不可能と思われることを弟子たちが成し得るようにしてくださる、それをイエス様はその得意な言い方で示されたんですね。そうしてさらに祈りにおける信仰の重要性をイエス様は強調されました。これは24節ですね。だから言っておく、祈り求めるものはすべてすでに得られたと信じなさい、そうすればその通りになる。これは祈りの態度について言及された一言だと思います。キリスト教信仰における祈りというのは、自分の思いと願いを神様に申し上げること、これがまず第一だと思いますね。パウロはフィリピ書の4章の6節でこういうふうに言っています。どんなことでも思い煩うのはやめなさい、何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい、そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。パウロはそういうふうに言ってるんですね、お祈りについて。で、神様は私たちの天の父という立場で、私たちの目から見るのではなく、また私たちの低い思いの通りではなく、神様の目から見た高い立場、この最善の立場で私たちの祈りを聞いてくださるんだと思います。ですから私たちの祈りにはそのようにして必ず成就するということが言えるんですね。また祈るときに忘れてはならないことがもう一つあります。 で、それは25節に書かれています。立って祈るとき、誰かに対して何か恨みに思うことがあれば許してあげなさい。そうすればあなた方の天の父もあなた方の過ちを許してくださる。人を恨みながら憎悪の心を持って祈ってはならないのです。そのような祈りは神様に聞き入れられないということだと思います。で、ところで25節の次が27節になってしまっているのを皆さんお気づきでしょうか。26節がないじゃないかと思われた方がおられると思いますけれども、26節はこのマルコ福音書の一番終わりに書いてあります。ちゃんとなんでそこに書いてあるかというと、定本に節が欠けていたからここに書いてないだけなんですね。で、異本の中には26節がちゃんとあるんですよ。まあ、定本とか異本っていうのはもちろん聖書の原点のことですよ。で、聖書の原本そのものはもちろん朽ちてしまってないんですね。だってパピルスとかヨシとかその羊の皮に書いたようなものですから、それは例えば100年も経てばみんな朽ちてなくなっちゃうんですね。だから当時の人々はそれを書き写していったわけです。それが写本ですね。で、今でも写本が残されているんですが、写本は一種類じゃなくて何種類もあるんです。で、厄介なことに写本によって細かい部分を比べると記述内容が違うんですよ。そういうことでこの26節は後ろに回されてあるんですね。26節が載せられている写本と載せられていない写本があるんです。で、私たちの使っているこの聖書はじゃあどこから訳したんだということになるんですが、これはいわゆるその学術校訂本というのがありまして、そこから訳したんですね。ネストレーって皆さん聞いたことあると思いますけれども、ネストレーの何版って版が重ねて来られてきたわけですけれども、それがこの新約聖書の私たちの聖書の翻訳の原本ですね。まあ、話は戻します。この異本にある26節はこのマルコ福音書の末尾の、98ページですかに出てきます。98ページの11という濃いゴチックの数字があると思いますが、そこに1126と書いてありまして、それが26節ですね。ちょっと読んでみますね。もし許さないならあなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しにならない。で、これをだからさっきの25節と続けて読むとちゃんとつながりますね。もし許さないならあなた方の天の父もあなた方の過ちをお許しにならない。許さない場合にはこうですよという、何と言いますか、念押しみたいなものがこの26節には込められています。で、この26節が教えてくれていることは、神様を信じる信仰には行為が伴いますよということではないでしょうか。このことも私たちはしっかりと心に刻んでおきたいと思います。イエス様は神様の子ですから、神様を 100% 信頼してますからね。 神様にお祈りするときに疑うことがなかったんです。だから山は動けと何の抵抗もなく言えるんですね。私たちは違いますよね。初めからできることとできないことを自分を考えてしまっている。そんなバカなことはって初めに思っちゃうんですね。そのことをイエス様は私たちにピシッと示されているわけです。ですからこの記事で私たちは自分の祈りをもう一度顧みてみたいと思います。自分の祈りがどういう祈りになっているのか、自分はどういう祈りを捧げているのか、このことをしっかり考えてみたいと思います。お祈りをしましょう。天の神様、信仰と祈りについて大切なことを今日も教えていただきました。イエス様のように私たちはなかなか心に疑わないで信じることができません。意思と計画等をしっかりと持って私であると、その存在を示してくださるあなたに心から信頼する信仰を持てるようにどうぞ私たちを導いてください。私たちが素直に自分の思いと願いをあなたに申し述べることができますように、感謝と祈り、主イエス・キリストの名前によって御前に捧げます。アーメン。ご無理のないようにお立ちいただきまして、賛美歌の355番、主を褒めよ我が心を歌います。 どうぞお座り。